刻は12時、 TBS ラジオジェンス生活は踊る、パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェンスと
TBS アナウンサーの蓮見則之でお送りしています。
ここからは相談を踊るのコーナーです。
今日は通算2260件目のご相談、ラジオネームキリノソフィアさん、30歳女性からです。スーさん、蓮見さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネームキリノソフィア、30歳女性です。私は人前で話すと早口になってしまうことが悩みです。私は仕事で2、3ヶ月に一度オンラインセミナーの講師を担当します。シナリオやパワーポイントの作成では内容に失望されるのが怖くて情報をてんこ盛りにしてしまいます。練習では生来のせっかちな性格から大量の文章を何度も高速で読み上げて本番直前には口がよく回る状態が完成します。本番ではゆっくり話し始めるものの、無表情な参加者に緊張して早口になり、私の話つまらないし資料を見ればだいたいわかるでしょ、そもそも知ってる内容ばかりで飽き飽きしてるでしょと卑屈になり、早口はさらに加速します。一文一文を短くする、ページの変わり目で一呼吸置くことを心がけてはいますが、なかなか慣れません。心理的、技術的なアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、
うん、
これ早口になっちゃうっていうよりも、
うん、
そこが問題じゃないよね。どうせ私の話なんか聞いてないんでしょっていう気持ちが、
うん、
彼女は訳しにしちゃうんだろうね。
そうかもね。
蓮見さんも人前で話すことはたくさんあると思いますけど、
はい、
いつもどうされてるんですか？
そうですね、わりかし曲は鳴ってテレビカメラの前で喋る機会が多いので、うん、まあちょっとへりくだって言うと、人前で喋るのにはあんまり慣れてない人の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、私は特に子供たちの前でね、年に十数個回ってキャリア学習の講演っていうのをやらせていただいてるんですけど、はい、うん、子供たちの前で話すときに意識しているのは、要は内容がちゃんと伝わるっていうのがまず一番大事なことなんですよね、
うん、
だから早口でも、まあ究極伝わっちゃうっていう人もいるし、ゆっくり喋れていても結局伝わらなかったっていう人もいるんで、これがねちょっと難しいなとは思うんですけど、
うん、
何か私が、まあ、こういう仕事をしてるんでアドバイスできることがあるかなって考えると3つですかね、ポイント。
はい。
まあ、端的に言いますと、一つは、やっぱり癖、早口で喋っちゃうっていうのは癖っていうのは意識の問題だと思うので、
はい、
その意識をどう変えるかっていうのが大事だと思いました。うん、で、その意識の変え方としては、誰に向かって喋るかっていうのを、何かその、自分の中で、心の中で結構ですので、特定の誰かっていうのを想像しながら喋ると、わりかしスピードは変えられるのかなと思ったんですよね。例えば、年配の方とか、あとは、用語、言葉、表現がまだ理解しにくい子供たちに話すっていうことをイメージすると、
はい、
早口で喋るより、ゆっくり喋って差し上げた方が理解しやすいよねって考えると、その、ある誰か特定の人を想像しながら喋ると、たとえ、そのパソコン上に映っている、モニター上に映っている方々が無表情でも、私は今、この人に向けて喋ってるっていう、ゴールがちゃんとあれば、納得のいくおしゃべりができるのかなって思います。
うん、
で、二つ目に、これはまあテクニカルなところで言うと、パワポを使うんだったら、その切り替えのところで、鼻でゆっくり大きく息を吸う、
うん
う
ん、
でこれは鼻でゆっくり息を吸うってことは、吸った分だけ間が生まれるんですね、
うんうん、
でその間が生まれるって何がいいかっていうと、間が生まれることで相手が理解できる時間を作り出せるんですね。でさらに次のシートに切り替えるんだろうな、次はどんな話なんだろうなっていう聞く準備の時間につながります。だから早口な人の特徴って、呼吸が浅かったり、言葉が、まあ、逆に言うと頭の回転が良すぎてブワーっていっちゃう方も多いんですけど、ゆっくり、息を吸う。それは相手に聞く準備を与えるまでもあり、自分自身落ち着いて喋ろうっていう間を生むために呼吸を深くする。 うん、で、3つ目はやっぱモニターだと思いますね。あの、実際に、セミナーに参加されたお客様からの、コメントを読んで、自分自身では早口だと思っていても、お客さんからすれば、あ、内容がよく伝わりましたとか、あの、すごくわかりやすかったですっていうモニターもあるかもしれないので、あの、早口っていうその基準をどの辺に置いて、あの、置くかっていう、自分の基準をこう、一つ設定できるといいのかなっていうふうに思いました。スーさんどうですか？
この内容に失望されるのが怖くて、私の話つまらないし、うん、そもそも知ってる内容ばかりで飽き飽きしてるでしょっていう、はい、ところが気になって、心理的技術的なアドバイスをいただけますと幸いですとあったので、うん、今蓮見さんは技術的なアドバイスをしてくださったから、うん、はい、じゃあ私は心理的な方でいくと、はい、セミナーをやっている相手、うん、生徒さんなのか会社の人たちなのか分かんないけど、はい、になるほどなるほどって聞いてもらったり、うん、はあそうかって言ってもらえると、
はい、
多分気持ちよく喋れるんだと思うんですよ、はい、だからせっかちとか、うん、そもそも早口な人ではないんじゃないかなと思ってて、
あ、なるほど、はい、
とにかく早く終わらせたいとか、はい、相手に考える隙を与えないとか、うん、言い訳をしなくて済むように全部テーブルに並べちゃうとか、はい、そういう緊張状態がこういうものを作ってるんじゃないかなと思うんだけど、うんうん、はい、そもそも、うん、資料を見れば大体わかる話で知ってる内容を話さなきゃいけないっていう場所があるわけじゃないですか、はい、多分それっても業務的にしょうがないんだと思うんですよね。なんかやんなきゃ、どっちも幸せじゃないけどやんなきゃいけないみたいなのあるじゃん、はい、なんだったらもう相手の反応とか関係なしで、うん、だって内容的に相手が知っていて、うん、つまんないと思う、つか知らないことじゃないわけですよね、はい、知ってることをもう一回話して向こうに楽しく聞いてもらうっていうことがそもそも難しいわけで、うん、その大前提があるところで自分が失望されるのが怖いっていうのはちょっと理屈に合ってないというか、はあ、なんて言うんだろう、はあ、あんまりちょっと難しいかな、その二つを叶えるのはっていう気がするので、はい、もう失望も何もないんですよ、多分。だって、うん、知ってる話を聞かなきゃいけない回なんでしょ。
うん。とりあえずやんなきゃいけないこと。
そうそう。う
ん
う
ん、
そしたら、早口でバーでいいんじゃないのって思っちゃうけどね。
うんうんうんうん。
早口になることがなぜ嫌かっていうことがよくわかんなかったんだけど、
はい。
将来のせっかちな性格から、うん、って書いてあるんだけど、このせっかちな性格とこれは、はい、あんま関係ないと思ってて、
うん、
怖いから。うん、ダメな講師だと思われるのが怖いから早口になっちゃう、
はい、
じゃあダメと思われないようにはどうしたらいいのかと思うと内容をたくさん詰め込むとか、
はいはい、
でどうせつまんないでしょと思うともう早く終わらせたいと思ってバーって喋っちゃうとかなんだと思うんですよね、うん、
はい、
だからもうそんなもうだってもう知ってる話しなきゃいけないんだからもういいよ、
うん、
なんか適当にとは言わないけど、
はい、
わーって喋って、
うん、
それで終わらしちゃえばいいと思うけどね。なんか力を入れる仕事とそうじゃない仕事って、
うん、
サラリーマンの時は特にあると思うんですよ。
はいはい。
私、この方がサラリーマンかどうかわかんないけど、うんうんうん、仕事で、これはやんなきゃいけないやつなんだから、
はい、
もうここは早口だろうが何だろうが、うん、わーってもうとりあえずやっちゃう。で、だんだんそうすると余裕が生まれてきて、
うん、
そもそも期待しないっていうとこから始まると、
うん、
でちょっとなんかを真似してみたりとかちょっと面白いこと言ってみたりとかしてもしかしたら気持ちが変わってきたりするんじゃないかな。
そうね。スーさんはどうですか、見られながら喋るのとこうやって放送で喋るのとどっちの方が早口になります？
同じ。
あ、同じぐらい。
話したいことがあるときは、
うん、
早口になります。それだけ。
言いたい量が多いほど。
そう。だから、あんま講演会とかはやらないんですけど、
はい、
男女共同参画ホニャララみたいなのがあると、呼ばれると行くんですけど、この時間で今日この話だなと思って、量が足りないとか多いとか思った時は、はい、多い時はもう最初に言っちゃう。
今日早くしていきます、話すことたくさんあるんでついてきてください、はいスタートつってそっからやって、みんなぎょっとしてるけど、
う
ん
うん、でもそういう回なんだろうなってちょっと準備できます ね、 そうですね、ついてきてねって、
そう、うんうんうん、あとは自分のゲーム感覚ですけど、一、うん、人も寝かさないみたいなのあります
ね、うん、
絶対単調にやってると寝るんですよ、
はいはい、
だ絶対一人も寝かさないみたいな形で、だ今日寝ちゃった、あの人寝てたとか、
うんうんうん、
今日は誰も寝なかったみたいな感じでやってるかな。
ああ、なるほどね。間が怖かったりします？まあそんなことはないですか？
全然大丈夫かも。
あ、人によってはこう隙間が生まれると不安で、言いよどむよりはとにかく言っとけみたいな気持ちになる人も多いって聞きますよね。
音楽とかダンスとかと私は基本喋ることって一緒だと思っていて、
うん、
つまり単調であれば飽きてくるし、はい、抑揚があったり間があったりすることで次の一音が、次の一つの動きがインパクトを残せるっていうものだと思ってるんで、
はい、
いや真似するんだったらテッドとか見てそのまま喋りのテンポとか真似すればいいと思うんですけど、
うんうんうん、
でもそういう、なんか、この、知ってる話をすごく楽しく聞かせるって、ものすごい腕がいるっていうことじゃん。
確かに。
そうですよね。で、向こうもとりあえずこの仕事、うん、セミナー受けないと多分、
うん、
仕事のなんか、
はいはいはい、
単位がもらえないみたいなのがあるわけでしょ。
ああ、うんうんうんうん、
そしたら、それは本当そんなのね。
ねえ、お互いにね。
早口でそう、ビャーってやっちゃって、うんと、全然関係ない言葉とかも途中に入れて面白がっちゃったり、
うん、
ったりするのが私の良くないとこなんですけど、うん、はすみさんのやったその、はい、テクニックの部分っていうのを、はい、
うん、
とあとそもそもの考え方として、
うん、
知ってることを2度3度話して、
うん、
知らない初対面の人たちに楽しんでもらうってことはそもそも無理っていう、
うん、
だからその人たちに自分がどう評価されようが、
はい、
あんまり関係ないっていうふうに考え方をね、
うん、
変えられるといいですよ ね、 ね、早口でも別にいいと思うんですけどね、うん、講師は、うん、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。